この番組はスポーツサイクルパーツメーカーグロータックのメンバーが自転車を中心とした話題について語るポッドキャストです。本日のお相手はゼネラルスタッフのセリタと
薄毛で年上に見られがちな私ですが、これを何とかしないといけないと思って最近美肌化粧水を買って風呂上がりにつけてもちもち肌を目指している社長の木村です。長かったね。
はい。で、あと今回はゲストに、をお迎えしていまして、オルターロックさんのオルターロックの照山さんに来ていただいてます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、オルターロックさんです。照山さんはですね、なんと弊社のこのポッドキャストを聞いていただいていて、でツイッターで連絡が
来たんです。本当にありがたい。
で、ぜひこのポッドキャストに、ちょっといろいろ伝えたいことがあると
俺にも喋らせろと
言っていただいて、はい、もうすごくもう常にネタ切れなので、もうい
や助かります、
本当に嬉しいです、は
い、すいません、喋り下手なんですけど結構緊張しながら DM を送りました。それが先週の金曜とか木曜ぐらい
の、ね、あ、そうですね、そうですね、
はい、それからトントン拍子で、はい、
もうその場で
来週来てくださいみたい
な感じで、いや大丈夫です、緊張せず、
ちょっとゆっくり話させてください。
は
い、
飲み屋で交流するぐらいな気持ちで、
はい、
やっていければなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、で、早速なんですけれども、照山さんの自己紹介と、オルターロックとは何かというところをちょっと、聞いていければと思うんですけれども、
はい、
まず、そうですね、オルターロックって、の、紹介をちょっとしていただければと思うんですけど。
はい、そうですね。私、ネクストスケープっていう、システムを作ってる、会社で、ずっと SE とか、プロジェクトマネージャーとかやってたんですけど、ちょっと自転車の事業に関わりたいなっていうのがあって、オルターロック作りましたと。で、オルターロックっていうのは、自転車の、ロードバイクですね、主に。スポーツ自転車向けの盗難防止デバイスです。で、スマートフォンと連携しまして、自転車の、揺れとかが加わると、ボトルケージとフレームの間にオルターロックのデバイスをつけるんですけど、揺れが加わると、大音量のアラームが鳴って、スマートフォンにすぐに通知が来ると。で、万が一持ち去られてしまった場合に、GPS で、追跡ができると。特徴的なのは単独で通信ができる、通信モジュールを載せているので、何かスマートフォンとのネットワークで、通信するんではなくて、オルターロック単独で何百キロ離れても、通信ができて、位置情報がわかるっていうところが、安心感につながるかなというのが、機能の簡単な紹介です。
はい、ありがとうございます。照山さんは、ロードバイク乗られるんですか？
そうですね、はい。今朝も、ローラーで、フレックス3で。
あ、本当ですか？
乗ってきました。はい。
自転車はどれくらいの歴というか？
自転車は今の会社に入ったのが10年前ぐらいで、ちょうどその頃からですね、30代に入ったばっかりぐらいで、やっぱそろそろ運動しなきゃなと思って。で、よくサラリーマンあるあるだと思いますけど、私の場合は結構運動音痴なんで、球技もダメだ、苦手だし、走るのも、なんか、ジョギングとか、ちょっと やり始めて、もう10キロぐらい走ったら、膝壊したみたいなことになって。で、昔から自転車好きだったんで、高校の時にちょっとロードバイクかじったみたいな経験があって、またやってみたいなっていうので、で、ロードバイク買って、で、たまたま、その、入った会社の、社長も、ロードバイクやってるみたいなので、年を追うごとに、だんだんハマってって、エンデューロに出ようとか、
はい、
サイクルイベントに出ようとか、佐渡島走ろうみたいな感じで、ほぼ毎月のように何かしらのイベント走るみたいなことでハマってったっていうのが。
おー、なるほど、なるほど。
なるほど。じゃあ、これは、あれですか、企画自体は、もう、言い出しっぺっていうことなんですか？
そうですね。はい、はい。
あー、なるほど。
なかなかこういう製品のアイデアって難しいですよね。出せって言われて出せるものじゃないと思うんですけど、なんか課題感ないかなって思った時に、ロードバイクに関しては、やっぱりツイッターとか見てても、 盗まれましたとか、買ってすぐ盗まれましたとか、バイト代頑張って貯めて買った自転車が盗まれました。もうそういうのがもう毎日のように上がってたりするので、いや、まあ本当に自分事だし、自分もいつ盗まれるかわからないし、っていうので、何かそこに、まあ自転車の世界ってあんまり IT が入ってないですけど、物理的な鍵だけじゃやっぱり守れないし、実際そのスポーツで自転車に乗り始めて分かったのが、鍵って頑丈な方がいいんですけど、1キロ以上重いようなその U 字ロックとかね、常に持ち歩けないじゃんっていうのがあって、それでやっぱり軽量な何か他の抑止力がないかっていうので、まあまずは大きいアラーム音でっていうところとか、まあ、GPS で追跡しようっていうところだったかなと。
なるほど、なるほど。これじゃあ、あれですか、会社でなんか新しい事業を出せよみたいな、こう、プレッシャーの中から出たわけではなく、こう、おのずとやりたいんですっていうふうな感じで。
そうですね。ちょっともう今となっては時系列があやふやでなんですけど。
なんか社長の小杉さんが、なんか、お新事業ないのか、お前ら、みたいな話で出てきたわけではないですか。あ、それは、
ね、結構あります。
あ、あるんですね。
あったんですけど、ただこれが出た時は、まだそう言い始める直前ぐらいで、これをやり始めてからもっと他にも出してほしいっていうので、その、新規事業のアイデアとか、まあ、いろんな投資のアイデアみたいなものを会社内で募って、もう、まあ、こういうアイデアがありますって言ったら、もうその翌週とかその週のうちに、取締役が集まってとか、関係者が集まって、そのアイデアを話し合うみたいな場が設けられるようになってますね。
それは面白そうですね。なんかね、そうですね。いろんなアイデア出てきそうで。まあ、じゃあ、これが第1号というか。
そんな感じですね。
なるほど、なるほど。これは、やっぱりその自転車は、その社長の方もやられてるって話だったと思うんですけど、はいはい、っていうところで、結構トントン拍子に企画は進んだ感じなんですか？
トントン拍子だったのかどうかわからないですね。企画書自体はやっぱり200ページぐらい書きましたし。
200ページ。マジですか。
今どこを突っ込まれるかわからないので、その、社長も自転車のことを、に詳しいし、うん、その、ね、経営のことにも当然プロフェッショナルだし、うん、で、技術もわかる人なので、どこを突っ込まれるかっていうので、もちろん最初に出したものは突っ込みどころがいっぱいだったと思うんですけど、まあそれを、まあ積み重ねていってっていうのはあります。
すごいな、200ページか。逆になんか理解、社長が理解してくれてんだから、突っ込んでも、いや突っ込むのはわかるけど、わかってんだろそこんなぐらいみたいな話にはなりそうな気もするけど。
そういうところはあります。ね、それで乗り切っちゃう部分もあるんですけど。
まあ、ね、取締役とかがね、大変かもしれない、
ね。
ま
あ、会社としてっていうのもある、
ね。なかなか大変な。うちの企画なんかね。
僕、あれですよ。多分企画書 A41 枚、ただ文字だけみたいな感じで。まあ一応数字は出しますけど、ある程度数字は出しますけど、これ見てくださいっつって、ね。で、口頭で説明してどうですかってい
う。いや、そうだよね。
テレビですけどね。
そうで、もうちょっとしたら出ると思われる、多調整型ロードペダルなんて。企画書ないもんね。
まあ、あれはでも、あれですよね。
杉山くんが、こんなのいいよね。おい、じゃあやるか、みたいな。
まあ、それでも木村さん主導の企画だったんで、まあ、企画書がないっていうのはあれですけど。まあ、
そうだね。それってその現場で、やっぱり欲しいっていうニーズが直接あるから、作れるだろうみたいな感覚はあると思うんですけど。
あ、
ね、
う
ん、
まあ、じゃあ
そうね。その辺はいろいろ聞き、逆にお聞きしたいですね。
多分これから喋るんですけど、はい、これからちょっと後で話そうかなと思ってるところなんですけど、もううちのその、なんていうんですか、企画の、その、なんていうんですか、もうセンス頼りみたいなところはすごいですよね。
いやー、やばいね。はい、
うん、何の戦略もないですから
ね。戦略、後から品物が上がってきて、さあ戦略を立てるか、みたいな。
後から考えるみたいな感じなので。
今まで何してたの、はい、みたいなところはあるね。いや、そういう意味だと、すごい綿密にこう、計画を、の上に始まった企画っていう感じではある。
まあ、そうですね。はい。
すごいな。その中に、 このキャラクターはいらっしゃるんですか。
あ、で次に質問したかったんですけど、はい、まあ、僕が、まあ、結構オタク気質なこともあって、看板娘の女の子いるじゃないですか。
はい、
あれ出た時に、おっって思ったんですよねって。で、名前をなんか募集してたりして、
うんうん、
白瀬守ちゃんっていう、
はい、
子がいたと思うんですけど、
はい、
お元気ですかと。
今、はい、まあ、私、含めて、会社はずっとリモートワーク中なんですけど。
ああ、そうなんですね。はい。
どっかで眠ってると思います。物理的には、はい、デジタルでは一応そのチャットとかを開くと、
はい、
ちょこっと出てくるようになってたりとはするんですけど、
はい、なるほどなるほど、
はい、
これは企画書上あったんですか、200ページの中に。この
ですね、最初からはいなかったんですけど、うちもサイクルモードにやっぱ出さなきゃなっていうのがあって、2年間ぐらいは出してたんですね。で、その どうやって人の目を引くかっていうところで、やっぱり女の子の顔があって目があるとみんなそこを見るんだよっていう、まあ、そのまあブースのデザインをするときにそういうアイデアいただいて、で、じゃあなんかいいデザインないですかって言って、たまたまこんな人こう、この間ちょっと書いたから使ってみてって言われて、それで本当に偶然というか、名前も何もないまま、フリー素材的な感じで提供いただいて、出したんですね。
あ、でもあれですよね、書いていただいたのはひとみさん
ってことですね。あ、それはその後だったんですよ。
あ、そういうことですね。
最初はフリー素材的な、はい、サンプル的な感じで、はい、女の子が出てきて、で、その子がっては、
はい、
大活躍だったんですね。実際に、はい、スタンドで、ブースに立ってるだけで、自分が説明するよりも、ほとんどの人が、その場に立ち止まって、説明を読んでくれるっていう状況になって、
はい、
ものすごい活躍したなと思って、もうありがとうっていう気持ちになって、それで、まあ、もっと活躍してもらおうと思って、で、ひとみんさんに、ちょっと、なんだろう、書いていただいてっていう。
あ、そうなんですね。まあでも自転車乗ってる人結構オタク気質な人も多い印象なんで、うんうんうん、あれですね、かなり効果はあるんじゃないかっていう気はしますね。
ツイッターのアカウントのこうアイコンとか見てても、
はい、
アニメ系のアカウントの人が多いんで、私もアニメ好きですけど、
はい、
やっぱ親和性あるのかなと思いましたね。
なるほど、なるほど。じゃあ別にあれなんですよ、結構戦略的な形で作られたので、うん、誰かの社内の方の趣味だとか、なんかそういったところから押されたってわけではないって感じなんですかね。
そうですね。私は、まあ、個人的には、そういう子がなんかいてくれるといいなって思う方なんですけど、はい、社内にはなかなかその辺理解がある人がいないので、あんまりマーケティングにこれ押し出すっていうと、
はい、
ちょっと軽減な顔を押される場合もあるので、
はい、
まあ、そこは相談しながらっていう感じ
です。ああ、なるほど、なるほど。そうなんですね。
せっかくクリアファイルとかも作ったし、
はい、
なんかもっと活用していきたいなとは思うんですけどね。
いや、まあ、すごい、いや、その話はそうだなと思っていて、まあ、うちも、その、グロコとか、Facebook ではグロコがいて、で、ね、Twitter ではグログロ君って言うんですけど、うん、なんかキャラクター化することによって、うん、なんかまあ、お客さんというか、ユーザーの方々が結構親近感を持ってくれるなと思うんですよね。なんか、そのメーカーとして、ただ、社名だけっていうふうになると、ちょっとその話しかけたりだとか、まあ、これは SNS の話ですけど、っていうところにハードルが上がるというか、人格がないじゃないですか。ですけど、その何かこうキャラクターとかを作ることによって、なんか人格が与えられることによって、すごくこう、なんていうんですか、親身になってやってくれるな、
うんうん、
関わってくれるなっていうのは個人的には感じてまして、
そうですね、はい、それはおっしゃる通りだなと思ってて、で、まあ、グロコとかグログロ君とかね、うん、セリタさんはツイッターもよくやられていて、ね、すごいなと思ってて、私はね、どっちかというとそこまでの覚悟ができてなかったっていうのもあるんですよね。
あ、そうなんですね。
キャラクター化する。要は、白瀬守ちゃんに誰がなりきるのかっていうところで、はい、やるとしたら私しかいないので、はい、それやってる余裕もないな、みたいなところもあって、
はい。
はい、 シンプルにやってますと。
まあでも、ね、あのグログロ君が僕が中の人かどうか
分からないね。
分からないです
か。
その手で話しました、
はいはい。分からないですけど、あのグログロ君の、特にキャラ付けみたいなところはしてないですね。うん、してないというか最初はあったんですよ。なんか何かにつけてデストロイ、
デストロイっていう腹黒なキャラクターとして自分が企画したんだけど、はい、すっかりとてもいい人って、
ただ親身なってるっていうところはあるんですけど、やっぱなりきるのはあの難しいですよね、うん、はい、
うん、まあいいんじゃない、その辺がふわふわしてる方が、はい、あの人間感があって、うん、
はい、白瀬守ちゃんのなんかプロフィールとかはあるんですか？
プロフィールは残念ながら、はい、そこまで作り込んでないので。
作り込んでないんですか、はい、3サイズとかないんですか？
考えたいですね、はい、その辺も。
そういうところ好きな人いっぱいいると思うので、そうですね、をいっぱい作っていただけると、
ね、うん、藤子ちゃんみたいなのが、ね、
はい、いいですね、
うん、
やっぱりこういうキャラクターを作るのであれば、うん、二次創作してほしいですよね。
なるほどね。二次創作、
はい、やっぱキャラクターとかがあの細かく書かれてると、うんうんうん、あのそういったところで勝手にこう想像を膨らませて、うんうんうん、いろんなところに発展していくっていうところもあると思うので、
うちも作んないといけないじゃん、じゃ
あ。そうですね。
ね。
でもなんかあれですよ、あの4コマにしていただいたりとかしたことありますよ。それの中に入れてもらうみたいな
ことをしていただいて。いや、これあれじゃん、コラボ、キャラクターコラボすればいいじゃん。
自転車系のメーカーさんとかでそういうキャラクターがいるところをこうみんな一緒にこうコラボして漫画作るみたいな。
あ、いいですね。ちょっとそういうの楽しいですよ。
他にあるのかね、なんかそういうキャラクターがあるメーカーさんって。
パッと思いつかないですね。
あんまりなんか
思い浮かばないですね。
思い浮かばないんだよね、はい、そう、うちもだから一番最初に作ったのがあのグロコで、あれはローソンのフェイスブックキャラクターがすごい可愛いのがいるので、あ、こんないい手があるんだと思って、これに対抗しようと思って僕がデザインしたのが
最初。あ、そうなんですか、
うん、
まあ、木村さんのデザインしたものはただのクリーチャーなので、
はい、なんかすごい、ね、
クリーチャーからよくここまで出てきたな
って。そうだね、すごい、
なるほど、
すごい、はい、
グログロ君も結構やばい、
ね、やばかったね、
やばかったものからよくここまで来たな
そうだ、ね、
感じですけど。
いや、もう本当に周りの人に支えられて、はい、キャラクターで育つんだなって思ってます。はい、
はい、じゃあちょっと続きましてですけども、うん、まあ、オルタロック、まあ、オルタロックさんなので、オルタロックの開発秘話とか、あのやっぱりその盗難防止についてとかっていうところをあのもうちょっと深く聞いていきたいなと思うんですけど、はい、まあ、さっきまあいろいろあの企画の、話とかっていうところではちょっと聞いたんですけど、そのなんかもっと企画に関して、こんな需要からというか、なんかこんな思いがとかっていうところってもっとあったりするんですかね。
うんうんうん、ちょっと難しいですね。まあ、開発で苦労したところみたいなのはあるんですけど、はい、まあ、ずっとソフトウェアの業界でシステム開発してると、基本的にその、なんだろう、課題解決してものを作って完成させていくのが、もう仕事で当たり前みたいなところなので、何か開発そのものが大変だったっていう感覚はないんですけど、ただ、オルターロックってその、ハードウェアも関わってくるので、ハードウェア作るの初めてだった。し、その基板とかどういう筐体デザインでっていうところも、ま、詳しい人も誰もいないので、いろいろその、クラウドソーシングみたいなお仕事のところで詳しい人に話を聞いたりとか、まあ、ハードウェア系のところは、そういう設計詳しい会社さんとか紹介していただいて、で、どこで製造するかって台湾に行って、台湾の技術者とずっと話したりとか、いろいろ、なんだろう。まあ、今まで経験できなかったことが、本当になんか何年分も凝縮して、いろんなことが経験できたなっていうのはありますね。うん、なんだ、その、筐体を一つ作るにしても、どのくらいの厚みで強度が保てるのかとか、でも薄くしたいとか、スピーカーから大音量で音を鳴らさなきゃいけないんだけど、防水にしなきゃいけない。でも密封しちゃうと音が小さくなってこもっちゃうみたいなのがあるんで、そこをどういう技術でやるのかとか、自分自身は今までの経験から ノウハウがないので、
はい、
そういう技術を持ってる会社さんを見極めるのもなかなか難しいですし、
うん、
なかなかまあ失敗もありましたけど、うん、あのまあ、その辺が大変だったかなと思いますね。
その筐体の設計自体は協力会社さんとかにやっていただいたってことなんですか？
まあ 3D で簡単なデザイン案を書いてみたいなところも自分でやって、で、最後のプロダクトデザインとして綺麗にするみたいなところは、やっぱりその 3D のプロダクトデザインできるデザイナーさんに、まあちょっと手伝っていただいて、
なるほど、
で、それを、あの、ハードウェアメーカーさんの方に渡して、中に基板をどう入れるかとか、どこにこう仕切りを入れて強度を上げるかとか、いろいろそういうことを詰めていったって感じですかね。
あ、なるほど、なるほど。
ハードウェア大変ですよね。
うん、
うちも、ね、あの、要は、なんだ、スマートローラー化するときにね、電気物とかっていうのを初めてこう入れていったんだけども、やっぱり大変だったなっていうのはね、今話を聞いてて思い出しますね。あと、生産ロットも大きいんですよね。
そう、そうです
ね。その辺の費用面のところもあるし、なかなか大変だなって感じですね。
うん、金型作るとかだとやっぱり、ね、国内だと普通に頼むとお金も、ね、結構高いですし。
うん、そうなんですよ、
うん。
いや、ハードウェアはリスキーですよね。本当ね。
あの、ラルート の、うん、あの栗山さんが、
うん、
あの金型とかっていうものについて語ってほしいって言って
た。語れるほどあれだけどね。
結局その値段が高いだとかなんだとかって、はい、お客さんってまあ知識がなく言うじゃないですか、
うんうん、
でも金型を作るの か、 かな、まあ、例えばうちだと削り出しにするのかっていうところとかで、うんうん、やっぱ金型ってすごいお金がかかるっていうことを多分知ってる人って多分業界の人じゃないといなくて、
うんうん、
で金型これ1個作るのに多分 何十万何百万ってかかって、うん、じゃあそれペイするのに何個作んなきゃいけないとかっていうところで、うんうんうん、そうするとプロダクトを作るにもすごいハードルが上がるっていう、
そうですね、
話があったと思うんで、うん、なんかその辺とかってなんか初めてやってみて、うん、こんだけお金かかるのかとかって思いました。
そうですね、やっぱり金型いくらかかるかって本当知ら、ね、あの作り始めるまで知らなかったので、あのもちろん事業計画の段階である程度見積もりとかいろんなところからもらって、そこで分かりましたけど、
うん、
あの、まあ、会社にもよるとは思うんですけど、本当に数百万なんですね。300万とか500万とか、うん、その型を作るだけでかかってしまうんで、
はい、
まあ、型を作る工程とかも聞いてて面白いんですけど、うん、なんか徐々に出来上がっていく、1ヶ月かけて作られるみたいな、うん、あって、うん、そうですね、
はい、
そう、あと電子物ってあの中の部品とかね、乗っかってる抵抗とか、うん、ああいういろんなちっちゃいものの数がすごい買わないと安くならないっていうのが ね、あれが結構しんどいなっていうのはある
かな。何千
と
か千単位とかなので、
買えば買うほどすごい安くなっていくから、とりあえずちょっと作るっていうのがまあほぼ不可能だなっていうのはある、電子機器ってね、
うん、そうですよね、う
ん、大手のスマートフォンメーカーさんなんかが、うんね、iPhone なんかそれぞれ それこそ想像できないぐらいの数だと思うんですけど、うんね、小さいメーカーさんとかでも、ね、毎月何十万台生産してるとか、うん、そういう規模みたいなので、そうそうそう、う
ん、電子機器って本当に少し作って少し売るなんて不可能だなっていうのはもうやってみたら分かるけど、うんうん、ありますよね。
そうですね、だからアイデアとしてあっても、う
ん、そんな簡単には作れない、
うん、作れない、だからなんかクラウドファンディングとかで、ね、何千万集まりましたっていうのは結構すごいと思うんですけど、うん、それでこういう電子機器とかスマートフォンアプリとかも含めて作るっていうのは結構それでも大変なのかなと思います、
うんうん、そうそう、だから電気入れなければまだね、機械物だけの方がよっぽど作りやすいかなって、もう数のなんだろうな、まあ暴力じゃないんだけど、それがとにかく電子機器は効いてくるんで大変だなって、できるだけやりたくないなって、
なんかすごいもう尊敬でしかないですよね。
いやそう、これやるの大変だったろうなって感じは本当に。
いやでもスマートローラーもそうですよね、うん、ファームウェアもあるし、そうそうそう、 そうそう、スマートフォンアプリともつながなきゃいけないし、
そうはそう、だから制御系が今度入ってくるんで、はい、
モーターの制御、
ね、そう、モーターの制御とか入ってくるんで、ちょっと電流値が大きくなったりすると、うん、またちょっと違う、ね、回路の設計とか、うんうん、もろもろの設計、安全とかも含めてやんないといけないんで、ちょっといろいろ変わってくるんですけど、まあそれにしてもやっぱベースはね、数なんで、うんうん、大変だなって感じですよね。
まあでも幸いうちは全部社内でできるっていうか、まあできるというかやったって感じかもしれないですけど、っていうのは大きいですよね。そん何か仕様が変更だったり、試行錯誤するのも社内で全部、
まあ、
ソフトウェアも、そのハードウェアも、その電子回路とかも全部社内のエンジニアがやってたんで。
そうね、だから、うん、
でも一人でね、一人で、iPhone のアプリも作れます、Android のアプリも作れます、うん、ファームウェアも書けますなんていうエンジニアは、まあ、ほぼいないですからね。
うちには、ね、まあ、うちには奇跡的にというよりは、
まあ、
学んでもらったって言った方がいいかもしれないですけどね。うん、
まあ、弊社は やれないことも全部やれっていうところ
スタンス的には勉強してやりなさいっていう、時間かかってもいいですよっていうスタンスで学んでもらってるんで、まあ何でもやるじゃ何でもやるけどね、うん、まあそんな感じだね。はあ、まあ大変だよね、うん、ハードウェア絡むと
Bluetooth とかもありますし、ね、
そうそうそう、
スマートフォンを、うん、40台ぐらいデスクに並べて1台1台つないで、まあ、オルタロックって離れたら Bluetooth 切れて、近づいたら自動的につながるみたいな動きをするので、それをどのメーカーのどの機種でも動くようにっていうので、やっぱりどうしても難しい機種があったりメーカーがあったり、同じメーカーと機種でも Android のバージョンによって動きが違ったりとか、本当にバックグラウンドで10分だったらつながるけど1時間放置したらつながらないとか、いろいろあるので、
ね、
なんかアンドロイドは苦労する
って言うんですよね。アンドロイドはね本当にね困るアンドロイドは本当困りますよね。
困りますね。でも iPhone もたまにあるんですよ。
あるんです
あるんです。iOS が細かいマイナーバージョンアップデートすると一定数つながらなくなるっていう人いるんですよ。
あ、
で海外のフォーラムとか見てても全然 Bluetooth が全くつながらないっていう人がいて、ただそれが全員じゃないっていうところがポイントで、どうやって回復するのかわからないんですけど、一定数やっぱ出てきちゃうみたいなんですよね。
いやでもその辺のハードウェアのね、なんか記差とかちょっとしたバージョン違いとかね、もうそこまでフォローしようと思うとなかなか大変だなって感じ。
そうですね。
まあでもそうだな。でもオルタロックのこのね、プロダクトの性格上つながらないとかそういう具合は結構許されないっていうのがちょっと難しいところありますよね。
はい。
うーん、
まあ難しいからこそ、うん、まあ真似しづらいかなっていうのは思ってるんですけどね。
うん、そうですよね。それはそうですよね。いやいや大変ですねこれは、なかなか。うん、はい、
はい。で最近その防犯系の中でもなんかノグからスカウトっていう新しい、はいはい、プロダクトが発売されたと思うんですけど、うん、まあそれが結構オルターロックさんと、まあ、競合になるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
まあ、それについてどう思いますかというか、簡単な機能の違いとか、はいはい、そういうところもちょっとお伺いできればなと思うんですけど、
ね、まあノグってライトとか出してるアクセサリーメーカーさんで、オーストラリアの会社ですね。で、スカウトが出るって分かって、予約して、発売日に私も買いましたけど、
お
やっぱり、まあ、競合として、脅威というか、競合だなっていう認識はありましたけど、やっぱり触ってみて使っていくうちに、使っていくうちっていうか、まあ、使った日に、あ、これはちょっと別物かなっていう気はしました。うん、まあ、アラームが鳴って抑止力になるみたいな点で言うと、まあ、似てはいるんですけど、追跡っていうところで言うと、やっぱり、Apple のその探す機能っていうのに依存しているので、ね、iPhone 持ってる人が近くにいるところで、自転車がなくなって、追跡できればいいんですけど、まあ、実際自分も走ったりして試してみたんですけど、なかなか そういうケースって少ないのかなって。やっぱり、ファインドマイの、なんだろ、あんまり、その、ファインドマイが良くないって言ってる言うわけじゃないんですけど、紛失防止が目的なので、あれは、なんだろ、例えば財布が、を落としちゃいましたとか、家の鍵を落としちゃいましたとかっていう時って、日本だと大体遺失物センターに届いたりとか、落とし物として警察署に持ってってくれたりとかするんで、そうするとね、警察官の方も大体 iPhone 持ってたりとかするので、見つかると思うんですけど、自転車の場合は、やっぱ最後の最後は、どっかに人里離れたところにちょっと放置されちゃうとか、いうところがあるので、なんかね、車で iPhone 持った人が高速ですれ違ったぐらいじゃ位置は特定できないので、うん、そうなると、やっぱり、最終地点がわかるっていう安心感はちょっと薄れるかな。うん、ただ、ね、アラームは結構、なんだろう、耳にキンキンするような音が鳴るので、抑止力としては、結構有効かなとは思いましたね。
ノグのスカウトっていうのは、その、アップルのエアタグと同じものを使ってるんですよね。
あ、そうですね、エアタグ。
エアタグに、その、音が鳴る、振動とかにを検知して、音が鳴るみたいなものが、このスカウトっていう製品。
そうですね。ですよね。最近、その、エアタグを改造して、多分スピーカーを壊したんだと思うんですけど、それで逮捕された方がいて、それで販売してたらしいんですよ。音が鳴らないようにする。
ああ。
エアタグって、今どこって言って小さいシャララーンみたいな音が鳴るようにできるんですけど、はい、あれってそのストーカー防止の目的で音が鳴るようになってて、その知らない人のエアタグと自分の iPhone が一緒に移動してるってなると、誰かがエアタグを仕込んだかもしれないから、エアタグから自動的に音が鳴るようになってるんですね。
そうなんですね。
ここにあるよっていうのを自分から申し出るというか。で、その機能をエアタグの仕組みを実装するときに絶対に入れないといけないので、スカウトも、iPhone 持って、人の iPhone、例えば犯人が iPhone 持ってた場合には、一定間隔でずっと音鳴り続けるんですよね。だから、なんかついてるなっていうのは気づかれてしまうっていうのはあるかなと思いますね。で、あと、スマホ上、iPhone 上にも出るんですよ。はい、何か見知らぬエアタグがあなたを追跡してるかもしれませんよみたいな、結構、やばそうな通知が出てくるんで、はい、そういう意味でも、気づかれやすいのかな。なので、追跡っていうよりかは、アラームの盗難抑止っていうところ。
なるほど。逆にそれが犯人が気づいちゃうと、あれですもんね、対応しやすいというか、
そうですね、外したりとか、それでね、その場に置いてって、こう、結果的に盗まれなかったみたいなことだったらいいんですけど、
そうですね。
その通知が出てくるタイミングっていうのが即ではないので、はい、だいぶ時間が数時間経った後とかだったりするんで。
なるほどね。じゃあ、なかなかライバル商品は現れないという感じですか。
なかなか海外とかでは結構そのキックスターターとかクラウドファンディングみたいなので似た同じようなコンセプトの商品って出てきてるんですけど、やっぱり開発が難しいのか、出すって言って気づいたら2年経ってるみたいなものだったりして、いつ出てくるのかな。いくつかは出てくるとは思うんですけど、
そういうことですね。
でも同じようなところを狙ってコンセプトの商品が出てくるっていうのは、そこにニーズがあるっていうことだと思うので、
もちろんそうですよね、はい、悪いことじゃないんですよね。
悪いことではないかな。
認知がその分進むというところでは、
比較して、オルタロックを選んでくれる人もいるだろうし、そこで、スカウトでもいいかなって思う人もいるだろうか。
そうですね、
はい、
とてもいい頃だと僕は思います逆に、
そのオルタロックさんはそのスカウトとオルタロックの違いみたいなところはなんか全面的に押し出してったりはしないんですか？
全面的には押し出してないんですけど、最近ちょっとこうどこがこうどう違うんだよみたいな、今お話したような話とかはちょっとまとめた記事を、
はい、
ウェブ上に載っけたりはしてますね。
ああ、そうなんですね、いやここ結構重要な違いだなと思いますので、
そう
ですね、分かってる方はね、もちろん分かっていて、GPS っていうのは、GPS 衛星っていうのが、地球の周りをぐるぐるいっぱい回っていて、その電波を受信して位置を特定するんだよって、分かってる方は、 多いんですけど、分かってない方もいて、そのエアタグとかスカウトとかも GPS が入っていて、いつでもどこでも位置情報が分かるって思ってしまう方もいらっしゃるので、そうじゃなくて、エアタグはあくまで Bluetooth の機能、ネットワークを使って、近く10メートルとか20メートルの範囲にあるような iPhone のネットワークを使って、多分ここだろうっていう推測値を出していくので、オルターロックはそれに対して、まあ、本当に GPS のモジュールと単独で通信できる機能がついているので、衛星からの電波を受信してっていうところで位置情報を出して、で、まあ、スマホと同じように電波で、その位置情報を送信して通知を送るっていうことをやってるっていうのが間違いですかね。
だいぶ違いますよね。これはね。
なんか確かパワーメーターでも、その、Apple Find My と、同じ機能みたいのを使って追跡できるみたいな機能があるものが確かあるんですよね。
パワーメーター使って。
パワーメーターに。あるんですけど、確かあるんですけど、でもパワーメーターが普及してないんで、どうやっても使えないじゃないかって話があった気がするんですけど。
4i かな。
あ、4i でした。
そうですね。はい、
別に 4i は Find My 使ってるわけじゃない、
ね、じゃあね、昔からそれでやってて、多分独自のネットワークなので、4i のアプリを使ってる人が近くにいれば、そのネットワークで行ける、位置がわかるんじゃないかなって感じ
ですね。ということですよね。まあ、ある意味、Apple ぐらい数の暴力がないと、
そうですね、
使い物にならない機能ってことですよね。
う
ん
う
ん、
そうだと思いますね。
ですよね。
いや、でもこれは多分リスナーさんの方も違いが分からなかった人は多いと思うので、ぜひこれを聞いて、まあ、どちらにするかというところを判断できればいいのかなと思いますね。
そうですね。
はい、ですね、
はい。で、ちょっと続いて質問なんですけど、正直、オルターロックで商売って成り立ってますかっていうところをちょっと聞かせていただければと思うんですけど、というのも、その、はい、まあ、弊社もスポーツ自転車業界ではあるんですけど、うん、まあ、市場自体もそんなに大きくないですし、うん、やっぱその、なんていうんですか、まあ、某 S 社の規模感だとか、某 S 社の浸透具合を、期待して入ると、多分すごく痛い目に遭う業界かなとは思うんですね。なんで結構、そのパーツとかも結構、まあ、弊社のものからすると、なんていうんですか、主流のものじゃない限りはマニア向けになりやすくて、コアなものになりやすくて。
トレーニング、レースやってる層ですよね、さらに。
とかっていうように、かなりこの、一般的に思われてる、市場規模よりもかなりコアなところに行きやすいなっていうところがあると思うんですけど、まあ、そういった意味ではそのオルタロックさんも同じ悩みを抱えてるんじゃないかなみたいなところがあるので、実際今どんな感じですかっていう感じなんですけど、
そこはちょっと会社の数字にも関わってくる部分で私の一存では言えないんですけど、はい、なんですかね、そのオルタロックの事業を計画するにあたって、やっぱりその、会社自体も、その、どういう市場規模なのかみたいなことは分かっていないので、やっぱ調べるところからなんですけど、まあ、アンケート調査とか、その、市場調査、ちゃんとやって、で、まあ、ロードバイクに、その、週に1回とか2回とか、定期的にある程度乗ってる人っていうのが、どのくらいいるのかみたいな調査をしたりとかして、まあ市場規模っていうのを想定してたんですね。なので、小さいって言っても、もちろんその、ね、何十億、何百億、何千億っていう規模では当然なくて、ただ国内でも、うまく普及させられれば成り立つのかなっていう目論見はあってっていうところではありました。まあ、そこがなかなか苦労しているところです。
実際その事業計画もともと想定してたものとよりはな大きいですか、それとも小さい感じですか。
あ、それは小さいですね。
あ、想定してたよりは小さかったですね。
そうですね、
やっぱそうなんですね。
いや、そうなんだよ、本当に。
どこかで加速していくのかみたいな線は描くんですけど、なかなかその通りにはならない、
ね、そう、特に国内だけだと厳しいかなっていう事業的にっていうのはとても、メーカーとして
そうですね、
はかなり厳しいなっていうのは自分も常々思っています。まあでもそれをね、なんか、なんだろうな、まあ、やりきるというか、その中でもやっぱり頑張んないといけないのはま間違いないんだけど、まあそこから頑張ってが溢れた時にね、世界の方にこぼれていくのかなっていうのは、こう夢を見ながらやってるっていうのはありますけどね。
そうですね。まあ、最初からその海外展開っていうのが、視野に入れてたわけではないんですけど、でも早くやらなきゃなとは思っていて、やっぱりグローバルで海外の製品ってすぐ入ってくるわけじゃないですか。ね、多くの方が乗ってる自転車のフレームとかもみんな海外、ね、ほとんどが海外メーカーだったりするので、ね、アイテムとかその製品も、ウェアとかも、ね、日本のメーカーか海外のメーカーかっていうので、日本のメーカーを、絶対選んでくれるっていうのは特にないと思うので、ね、優れたものが、グローバルで入ってきちゃえば、そこに負けてしまうかもしれないので、まあ、早く海外で、に出したいっていうのはありましたね。
そうですね。
今は海外出されてるってことですよね。
そうですね。はい。
そうね。なかなか、海外のやつが日本に入ってくるのって結構比較的入りやすい環境にはあるっていうか、まあ、もともと9割ぐらいスポーツバイク輸入なんで、輸入入ってくるルートっていうのは結構しっかりとできてたり、
はい、
アンテナもあるんだけど、日本のプロダクトなんかないよねって世界の、なんだろう、まあ、自転車業界の人たちは思ってるので、うん、まずアンテナ張ってないっていうのとか、うんうんうん、で逆に日本からどうやって引っ張るんだろうみたいな、とか、まあ、そんなの、まあ、要は、流通の障壁みたいなのが、こう、一方通行という、うん、で、逆の方の障壁が高くて、なかなか出ていけないよねっていうのは、まあ、うちとしては感じてるところかなっていうのは実はあって、
うん、
まあでもまあね、ここ最近はねソーシャルメディアとかもあるんで、まあそういうのも数年前はちょっとしんどかったなってあるけど、ここ最近はそういう方なんか、そういうインターネットとか、まあソーシャルメディア通してアンテナ張ってる人に届くんで、
うん、
まあだいぶ楽だなっていうのはすごい、うんうんうん、5年ぐらい前だとちょっと厳しかったなっていうのはなんか正直こっちは感じてとこかな、
うん。ソーシャルメディアも日本と海外っていうか、うん、まあそのヨーロッパでも国によって使われ方が違ったりとか、うん、まあ国ごとの使い方の違いまでまだ私も分かってないんですけど、ただ明らかに日本とは違うよなっていうのもあったりするので、うん、同じやり方はやっぱり通用しないし、
うん、
ね、そのやっぱり現地の感覚がある人がそこの運用をしないとうまく伝わらないんだろうなっていう感触はありますね。
うん、ね、
それで言うとあれなんですよ。弊社はインスタグラムがめちゃくちゃ影響あったんですよ。
お
う、
ディスクブレーキ、はい、まあ、今一番弊社で売れてる製品ですけど、はい、まあ海外とかってどうしようかっていう話はあったんですけど、それをまあインスタグラムで写真を上げた途端、
うん、
いろんなところから、
うんうんうん、
これは何だと取り扱わせてくれないか、うんうん、みたいなところがどんどん入るようになって、
うんうん、
で今でもその例えば今 やっと海外とかの記事にもなんか上がるようになったんですけど、うんうん、それでも直接メールで来ることよりもインスタグラムから連絡来ること多いです、
うんうん、
でやっぱりインスタグラムってなんかその上げた写真とかが、うん、その需要というか、その人が見てる類似のところに勝手に表示されるんですよね、確か。
うんうんうん、
っていうのが、なんか多いので、うん、海外の人たちも、その、言語とか超えて、その写真を見るみたいなんですよね、
うんうん
う
ん。
で、うちのディスクブレーキに関しては、まあ見た目とか、うん、まあもうちょっと特殊ですし、うん、まあ色も特殊だったっていうのも あるのか、なんか、すごい自然にいっぱい来ましたよね。
まあ、ね、まあ、本当言語いらないところが大きいですよね。まあ、本当インスタグラムのそのものの機能というか、特色がそのまま伝わった感じなんで、まあ、ラッキーっちゃラッキーだけど、まあ、そういう世の中なんだなっていうのが。
うちもね、ヨーロッパはやっぱりインスタグラムが中心ですね。ただ、残念なのは、オルターロックは、見た目で訴求できないんですよね。
確かにそうですね。
できれば見えない方がいいものなので、
は
い、地味なんですよね。だから、あんまり、その、 生えないというか、どこについてるでしょうかみたいな感じになっちゃうんで、その製品そのもので、こう、美しいようなものは、なかなか難しいんですよね。
うん、そうですね。反比例する関係ですね。
確かに。
うん、
まあ、そういった意味でも、結構あれですね、あの、SNS の向き不向きとかっていうのもあるって感じですね。
そうですね。
なるほどね。確かに、ね。
ただ、まあ、物が小さいので、Amazon で販売したりとか、海外の、あの、まあ、日本から送っても小さい小包みなので、そういう意味で、EC 販売なんかは、海外向けにも、やりやすいっていうのはありますけどね。
3センチ以内だね。パッケージがね。
いや、それは別に日本の話ですけど。はい。で、じゃあ具体的にその今海外に向けてはなんかどんなアプローチされてるとかあるんですか？どんな風に売ろうかなみたいなところって。今結構海外自体は契約自体は順調なんですか？
まあ、ですね。やっぱ日本に比べると少なくて、やっぱりその市場規模とか、そのスポーツサイクルに乗っているユーザー、サイクリストの数とか競技人口とかを結構期待して参入してはいるんですけど、なかなかその知ってもらうっていうところが本当に難しいなっていうのは思いましたね。うん。
じゃあまだ今はその知ってもらうことに対しての試行錯誤中みたいな感じなんですか？
そうですね。いろんなメディアさんに取り上げてもらえないかっていうアプローチをしたりとか、はい、まあそのインフルエンサーさんみたいな方に、うん、ちょっと使ってみてほしいっていうのをお願いをしたりとか、そういうのを地道にやっているっていうのがあるんですね。
うちももう少し地道にやるべきかもしれないですね。
うん、
まあ、多少はやってますけど。
そうね。
実際どうされてるんですか、その製品。もう販売はされてるんですか？
海外で。
海外
で。あ、海外はしてますね。まあ、主には。
直ですか？
いや、もうディストリビューターを、
そうなんです
ね。代理店を見つけて、っていうことが多いですね。で、まあ、今で弊社は英語できる人がいないので、
はいはい、
できるっちゃできる人がいるんですけど、うん、今基本的に海外の輸出には僕がやってるんですけど、はい、僕は一切英語ができないので、
はい、
まあ、どうやってるかというと、自転車専門の商社さんがいるので、
はい、
まあ、そこにやり取りは任せてるっていうところなんですけど、
うん、
ただ販売先に関しては、うん、そのインスタグラムとかそういったところから来るので、うん、
引き合いがあって、
引き合いがあるので引き合いを教えて、うん、じゃあよろしくお願いしますという感じでやってるんですけど、うん、まあ、やっぱりそのなんていうんですか、奇跡的になんですけど、あっちから興味持ってもらえるんですよ。その海外から興味持ってもらえて話がどんどん来るっていう感じで、本当にインスタグラムだけでも引き合い的にはまあ全然うまくいかなかったところもいっぱいあるんですけど、多分20件ぐらい来てる。
それは販売店さんみたいなところから、
ね、そうですね。ディストリその、まあ、販売代理店さんも含めて、あとは普通の、まあ、
取り扱いたい売りたいっていうことですね。
はい、個人の、個人というか、普通の販売店、小売の販売店さんからも来ますし、
はいはい、
っていう感じで、まあ、結構いろいろ来てくれたので、
うんうん、
で、ただうちでその契約関係とかってやるのは、まあ、かなりハードルが高かったんで、うんうん、その商社の協力会社さんに、
はいはい、
全部投げるという感じで、まあ、投げるって言っても内容は全部こっちに共有されてどうしますかっていうのが来るんですけど、はいはい、まあ、翻訳だとか、はい、その基本的な契約だとかっていうところはお任せするっていう形を取って海外はうまくいきましたね。今までは、商社通さないで自分たちでやろうみたいなところがあったじゃないですか。
でもやっぱね、商習慣わかんないし、どの辺でどうジャッジして、その契約内容の妥協点を見つけるかとかっていうのは、やっぱね、なかなか難しいので、その辺はやっぱり専門家に任して、経験を我々も積んでいくっていう方が、まあ、正解かなっていうところでしょうね。
うん、そうですね。
うん、
いや、うちも、その、なんか、全部インターネットでつながってるし、ソーシャルメディアもあるし、
うん、
自分たちでなんとかできるんじゃないかって思ってましたけど、うん、やっぱり国ごとの違いとかが、本当にあるので、
うん、
でね、やっぱり、ね、ディストリビューターさんも結構、ね、国に、各国に特化してたりするので、ヨーロッパ全域でやってますみたいなところ、うん、なかなかないみたいなんですよね。
うんうん、そうなんですよね。いや、ちょっと僕も、まあ、IT かじってたっていうか、まあ、前職でやってたあれもあるんですけど、なんかこう今のご時世的な感じとかでこう考えたり、まあ何でもそうなんだけど、こうどうしてもこう効率化とかね、こう、
はい、
なんかそういうのも考えつつやっちゃうとこもあるんだけど、こういう なんだろうな、営業とかっていうのはもう本当に泥臭く、地道に、うん、半歩ずつ進んでいくっていうのが、うんうんうん、多分正解なんだなって最近ね、ずっと反省してます。
そうですよね。
あのね、何でも効率よくやろうっていうのは、これね、良くないなっていうので、少しずつっていうのはね、最近のキーワードだよね。本当に。営業の。
いやー、
うん、少しずつ。
全然やってこれなかったんで。
そう、ちょっとずつ、ちょっとずつ。
国内の販売店さんとかも、
そう。
まあ、ほとんど自分たちで開拓したんですけど、うん、やっぱ最初は DM 送ってみようみたいなところで、うん、まああるメディアさんのつてをたどって、数百店舗に、ね、はい、DM を送って取り扱ってくれませんかってやってたんですけど、まあその後テレアポしますと、
うん、
もう DM 見てくれた人はゼロ。
そうなんです
数百件送っても、はい、まあそのね、あの雑誌とかメディアと一緒に送ってるんですけど、はい、中身見てくれたらゼロです。見てるのかもしれないですけど、記憶に残ってない
ん
でしょうね。
うん、
すぐ電話しても。っていうのもあって。で、まあ電話をしてもなかなか聞いてもらえない。
うん、
ただ実際に店に運ぶと、契約してもらえる率としては多分ほぼ9割ぐらいなんですよね。
うんうん、そうですよね。やっぱね、うん、ちょっと顔合わせて、少しね、
そう
おしゃべりしてみたいな、そういうの大事ですよね。うん、だから、本当に少しずつ少しずつ積んで。
そういった意味でうち運良かったですね。DM、めちゃくちゃ、ね、DM すごい送ったことが何回あるんですけど、
はいはい、
それででも、数十店舗増えましたよね、取り扱い。まあ、登録だけですけど、仕入れてくれるかど
う
かなんですけど。
中は結構やることなすことある程度反応は一応あるっちゃあるよね。多分ね、なんかやってることがちょっと飛び抜けてるんで、なんか変だなこいつみたいな感じで変な会社いるなみたいなこう、うん、あれなのかもしれないけど、うん、
まあでもあとはやっぱり一応そのあれですね、ユーザーさんのそのブログとか、
うん、
なんかそこの評判からっていうのが多いですよね。
あ、そうですね、
まあ、今もそうなんですけど、うん、基本的に販売店さんから興味あるっていう風に来て、うん、毎月10から20ぐらい、
うん、
新規店舗増えてるんですけど、
はいはい、
基本はお客さんからやっぱ、
うん、
取り扱い、使ってくれないかみたいな、うん、取り扱ってくれないかっていうところの要望から来ることが多いみたいで、
うんうん、そうですね、はい、うちもそれが多いですね、
うん、
なんで、
まあ、基本はそうですよね、
うん、やっぱりこう趣味のものなんでね、やっぱりやってる人たちのこの、なんだろうな、この熱っていうんですかね、お客さんの熱高いんでね、アンテナも高いし、行動力高いし、まあそういうのに押されるっていうのは多いですよね。
常連さんがやっぱ欲しいって言ってるから取り扱いたいですっていうのが、まあほとんどですかね。
ですよね。
まあなんで、やっぱりお客さんに直接どれだけ届けるかっていうのもやっぱ重要だなって思いますよね。
まあそういう意味だとね、なかなか難しいですね、こういうのはね、本当に。まあうちは何も考えてないに等しいから、あれなのかな。考えて
る、そんなことないです
よ。いや、グログロ君考えてるの。考えてる、ね、
グログロ君ではないですけど、
グログロ君ではないけど考えてる、ね、
グログロ君ではないですけど僕は考えてます。
俺があんまり考えてないんだな。
はい、でちょっと最後にこうかなりまた突っ込んだことを聞いてみたいんですけど、
はい、
オルタロックさんは本体と、
うん、
サブスクで、まあ、月額って取ってると思うんですけど、
はい、
これはどっちで主に利益を出してるんですか？
ですね、もともとは、まあ、これも、なんだろう、普通は話、あんまり話しちゃいけないのかもしれないですけど、
はい、
サブスクの方が、メインです。利益としたいところは。
なるほど。
はい。で、それはなんでかっていうと、ハードウェア売り切り型じゃないんですよね。先ほども言ったように、スマートフォンいろんな機種に対応させて、アプリを継続的に、アップデートしていかなきゃいけない。もちろん新しい機能を作るっていうことだけじゃなくて、iOS が新バージョンが出る、Android の新バージョンが出るって毎年やってくるんですよね。で、その度に何かしら起きるので、でその度に、各メーカーごとにテストをしてとかいろいろやってるので、まあ、そういうところも、まあ、ユーザーサポートも含めて継続的に運用していくっていうふうになると、やっぱり継続してそのアプリケーションとかサービスを使っていただいているっていうところも、 ありますし、あとは単純に、単独で通信ができるっていう機能が、オルターロックの中にあるので、まあ、スマートフォンの SIM が入ってるのと同じように通信回線を使ってるので、そこの通信費用っていうところもあります。ただ IoT 向けの専用の通信回線なんで、安いには安いんですけど、まあ、なので、まあ、月額300円台で、まあ、提供ができている、うん。
安いですね、月額これ。
いや、結構その、ね、なんていうんですか。月額が、月額が安いので、
はい。
その保守、月額はあくまで保守ぐらいな感じで、で、まあ本体である程度出してるのかなって勝手に思ってたんですけど、そうでもないんですね。
そうでもないです。本体は、まあばらまきじゃないですけど、はい、ほぼ、まあ利益は出ないぐらいで出してます。
なるほど、なるほど。
原価がいくらだから、とかマージンはこのくらいだからみたいなので価格を決めてしまうとやっぱり買ってくれる人がいなくなっちゃうんじゃないかなっていうのが一番怖いところですね、うん、やっぱ自分もそのなんだろう、もともと自転車業界の人でもないしプロの選手でもないしその業界のことがわからないんですけど、一ユーザーとしてこういう製品があったらいくらぐらいだったら買うんだろうかっていう感覚はやっぱりあるつもりなので、そうするとやっぱり利益乗せたいからといって値段は上げづらいなっていうのはありますよね、
うん、お安いっすよねこれの金額見るとね。いや、
そうですよね、うん、まあ多分、まあ、月額は安いなって思う人は多いと思うんですけど、うん、本体、まあ、これでもまあまあ値段がするのでっていうふうに思ってる方いらっしゃると思うんですけど、うん、でもむしろ逆だっていうことを、
うん、
なんていうんですか、本体は
うん、
でそれこそさっきの金型の話じゃないですけど、
はい、
金型だったりだけ原価がかかるんだぞってことを皆さん、ね、
通信だったり GPS だったり、
はい、通信モジュール高いんですよね、結構ね。
高いですね。
で、ね、で独自で通信する、うん、で、あと Bluetooth 積んでるんですもんね、はいはい、だからアンテナも2本積んでるって
こと、ね、アンテナもそう3つですね。
あ、3つか、うん、だから結構通信モジュール高いんですよね。だからこれでまあパッと見この数字で原価ちょろちょろっとこうなんか頭の中で計算したら、いや、だいぶ頑張ってるんじゃないかなっていうのは僕は思いますけどね。うん、うんうん、いや、本当利益ないなって。
これが、もちろんその数十万台毎月作れるみたいな規模になると、また変わってくるんだけど。そうそうそう、
全然違うんだけど。うん、まあ、なかなか大変だな。まあ本当にだから電気ピカーとか、フラッシュライトピカピカとかっていうものではなくて、電パーを扱う品物っていうのは基本的に結構値段がするっていうのはあると、うん、ただそれが量がねすごい出るものがすごい安くて、その感覚で物を見てしまうとなかなか厳しいなっていう感じかな、うん、まあだから世の中のまあ本当たまに言うんだけど100円ショップっていうのがものづくりやってる人から見ると本当あれやめてもないだよなってすげえ思ってて社会に対するものの価値観っていうのがすっごいもうデフレになっちゃうんで、
そうですね、
本当にもの作っもう本当にもの作るっていうやり方もそんな言い方あれなのかもしれない
けど、アパレルとかもそうですよね。
もう困るねはっきり言ってこれはすごい。だからこのオルターロックっていうプロダクトのサービスとそのものの仕様を見る限りこの値段は結構安いんじゃないかなっていうのは正直
そうですよ、ね、
僕は思います。
いや、その400円程度で
通信費入ってる
もんね、いろいろ入って、でそれでもそれでなんていうんですか、利益を見込んでるっていうのはなんかもうむしろすごく頑張られて利益なんじゃないかなっていう感じしますけど、
そうですね。
いやだからすごいお得だなって。
だってこれ
まだ円安でまたね大変にな
るん
です
けど、そうそうそう、
なるんですけど
大変ですよ本当。でこれでね、自分の iPhone 買い替えたってね、まだ使えるっていう、
そうですね、
そういう保証まであるっていうのね、
いや
なかなかすごい、
ね、結局作ってもね、使ってくれる人がいないと困るので、やっぱり買ってもらわないといけないっていう。
みんな買いましょう。みんな買いましょうって言って。
いや、でもこれ、この製品こそ、その、なんていうんですか、お客さんの意識が変われば、すごく 爆発的に広がる可能性のあるものだと思っていて、
そうなんですよね。そこが私も信じてはいるんですけど、試してもらわないと、使ってもらわないとわからないところで、やっぱ使っていただいている方は、本当に解約される方がすごい少なくて、本当にパーセントとしては本当に年間数パーセントとかで使えてる。で、実際、ね、自転車買っても1年以内とか2年以内に乗らなくなっちゃう人の方が多いので、多分そういう方が辞めてってるのかなとは思うんですけど。
まあ、取られないとわからないっていうかね。みんな取られてみれば
そうなんです。
まあ
そうですね、なかなかその保険的な商品なので、なかなか後回しになりやすい。これをつけるとちょっと早くなるとか、ね、そんな機能があったらいいなと、本当に考えてはいるんですけど。
いや本当、これつけたら早くなる
から。なんかエアロ効果かなんかで、1ワットぐらい削減できるかも。
電波を後ろ向きに走り出しますみたいなね。いや、そうね。いや、でも確かにずっと、自分もつけてはないんですけど、まあ、鍵すら持ってなくて、基本的には、うんうんうん、基本的に乗ったら降りないっていうスタンスで、うんうん、絶えず怯えてるっていう方なんで、うん
う
ん、
そう乗ったら降りないで長年やってきてて、
う
ん、
それ
でまあ安定してね、盗まれないっていう人は、まあそういうリスクが少ない環境で、のサイクルでうまく生活できてると思うんでいいんですけど、
う
ん、
そうい
うことを知らずに参入した初心者とかが自宅の室内じゃなくて外でマンションの駐輪場に置いちゃってましたとか、近くのショッピングモールにちょっと止めてましたとか。
たまにすごいね、自転車がえらいところに止まってる時はね。そうですね。
あとでもコンビニとかカフェとかでもやっぱり盗まれるんです。サイクリストがよく週末に集まるようなカフェとかでやっぱり年間何回とか盗難があるっていうのは聞くので、
うん、
やっぱそういうところは盗難ありましたって大々的には言わないんですよ、うん、あとイベントとかもそうですね、うん、ヒルクライムとか地方でやってるヒルクライムとかでも毎年盗まれてるとイベントとかも実際はあったりするんですよね。あんまり言われないんですけど、
なんかレース会場ですごい大はすごい何台も盗まれててっていうのもなんか事件で ありましたね。
そうですね、
確かに、
ね、地方だから大丈夫って言って地方に帰って近所のコンビニにちょっと寄って補給してるときに、亡くなりそうになったとか、亡くなったとかっていう話も聞くので。
そうですね。まあ、イベント系とかかなり油断しちゃうもんな。
そうですね。まあ、多分これで変えるのは安全さじゃな、安全さというよりは、安全さは変えるんですけど、うんうん、これをつけてることに安心して、行動ができるっていうところが、僕は強みかなと思っていて。
そうですね。
その、行動範囲が、広がるじゃないですか。なんで、木村さんはそういった意味で自転車乗ったら自転車しか楽しめないわけじゃないですか。
うん、俺もう全然カフェ寄らないし、はい、コンビニに泊まるときは、ぶっちゃけもう入り口に置いてるぐらいなイメージだけど、ね、
はい、そうだと思うんですよ。でもそうすると、自転車、すごく視野が狭くなるじゃないですか。
うん、まあ確かに。
遊びとしての楽しみ方として。
うん、
でもそれが、例えばこういった製品があることによって、うん、その楽しみ方の視野が広がるってことは、うん、そのまあ自転車だけじゃないいろんな趣味とかにもなりますし、
うん、
なんかそういったところが広がる、心の気持ちの余裕もできて、うん、気持ちの余裕ができるということは、自転車自体ももっと楽しくなるかもしれないな、というふうに、うん。
そうね。それでね、参入する人がもっと、自転車やりたいって思う人が、増えたらいいなっていうのもやっぱりあって、はい、ね、ロードバイク買ったらトレーニングするしかできないんでしょ、乗ったら降りちゃダメなんでしょみたいなことになると、やっぱりやれる人は限られてきちゃうので、はい、ね、最初はそうみんなね、パン屋に行こうとか、
そうですね、
美味しいカフェに行こうとか、はい、でそういう時に自転車をなんだろう、目の届く範囲に置いときましょうはあるんですけど、ずっと自分の自転車を凝視してコーヒー飲んでるわけにもいかないでしょうというところで、自分自身もやっぱり体感としては、外に置いて、なんだろう、視界から離れていても、何かあれば、すぐにスマートフォンに通知が来るんで、ずっとくつろいでられるんですよね、いつまでも。そういう安心感はあるかな。それがなかった頃は、やっぱり外に出て、あるなみたいな、自分の自転車あってよかったなみたいなのが毎回だったので、
まあ、そういうのありますね、うん、ストレス的なねものはね、確かにありますね。まあ確かに自転車、そうね、最近特にね、グラベルとかああいう自転車も流行ってるんで、うん、まあ、カフェライドとか、まあ、自転車以外の プラスアルファの楽しみで乗ってるっていう人もいろいろね、増えてきてるんで、まあ、そこに安心をプラスして、よりね、うん、ストレスなく楽しんでもらえるっていうのは、まあいいのかもしれない
ですね。はい、ですね。いや、すごく、その、人の意識が変われば、どんどん。
日本ってその自転車の盗難ものすごい多いんですよね。その他の
国よりも多いんですか？
他の国、まあ日本ってその治安が良くて、はい、あの犯罪そのものが相当少ないんですよね、人口あたりの。でもそれにしても自転車の盗難はずば抜けて多いんですよね。
まあ、そういう意味だとあれだね。やっぱ早く、やっぱり導入をね、皆さんにしてもらうためには、本体価格を半分にしよう。
いや、でも僕、本体格の問題じゃないと思うんですよ。意識の問題だと思うんですよ。
いや、でもやっぱね、最初に、ちょっと12,320円を入れるより、5,000円以下とかぐらいにして、俺、月額をもっと600円とか700円にするとか、だと、あれだね、au の自転車保険に入れてもらう。一緒に、保険と一緒に売ってもらうとかして。
そうですね。保険と組み合わせたり
と
か。
それで、
うん、
まあ、なんかコラボ。
必要な時だけ、あの、課金することができるとか。
とか。
いろいろオプションがあってもいいかなと。
なんか自転車保険と一緒に、なんか月額、例えば1000円で、その盗難保険、盗難防止アイテム、あの、デバイスと合わせてとか、そういうふうなのがなんか売りやすいんじゃないかなっていう気がするよね。
まあ、保険屋さんからすればこれつけてれば保険の料金下げられますよね。
そうですね。
なんで
だから そのね、まあ、まあ自転車保険でもそうだし、例えばね、損害保険みたいなのでもいいのかもしれないけど、
ね、今ちょうど保険会社さんとそういう話をしてるところです。
ああ、いいと思う。
すごい。
それだったらなんかあの、まあぶっちゃけなんかいっぱい入るよりこれ買って一個入っときゃ大体全部 OK なんでしょみたいな、なんか分かりやすいプランでの方がいいよね。
いや、すごくいいと思いますけど。
でかつなんか取り外簡単に取り外せるとまずいんだけど、簡単に取り外したいなっていうのもある。
そうなんですよ
ね。だから自転車が複数台持ってる人も多いじゃないですか。
はいはい、
ああいう時にね、やっぱりデバイス一個どっかこうパチパチっとこうできればなと思うんだけど、それだとまたそれはそれでっていうのをあるんだけど、
そう、専用のボルトでつけてしまうと自分でも整備するときにちょっと面倒くさくなったりとか、あの販売店さんでしかつけられないボルトとかもあるので、そういうものを使ってしまうと販売店に持っていかないと、あのね、ボトルケージすら自分で変えられないみたいなところもあるので、
そうね、なんかあれ、そうそうそう、思い出した、ね、なんかこれ空港行ったら、リュックの、この、なんだろう、ファスナーというか、ジップのところを、こう、右と左からジーってやって、
はいはい、
で、こう、真ん中をパチってなんか繋ぐ、はい、で、簡単に開かなくなるような部品、なんかパーツっていうか、その、商品があって、それは鍵とかじゃなくて、なんか、なんだろうな、あれ、なんて言うんだっけ、日本でも、こう、隠し引き出しっていうか、こう、なんか、木をピッピッピッピッって、こう、右左右左みたいなんで、
寄せ木。
寄せ木みたいなんで、こう、ロックかかるようなやつ、あんな感じでプラスチックでできてて、なんか決まったその、動かすると、パチって取れると。鍵じゃなくて、それを知ってれば、いけるみたいな。だから、なんか、これも取り外しの時に、なんかこう、まあ、ボタンの相性番号じゃないけど、
うんうん、
なんか順番に何かを操作しないと、
うんうんうん、
こうカチャッと外れないとか、うんうん、そういうスイッチをこう切り替えの順番を守れとか、まあ、なんか共通でもいいかもしれないけど、うんうん、なんかそういうのもあるとパッと取れるとか、そういうのがついてると簡単に再現できるかもしれない。
そうですね、
うん。
金型の話をした後でなかなか、
そう。
それを実現するのは大変だろうな。
ですよ。プラスチック作るの大変ですから。プラスチックって本当ね、なんか価値ないように見られるけど、あれ作る方から見たらもう本当に。
いや、本当、ユーザーさんにはあれですよね。100円ショップでこんなの作れるんだから簡単に作れるでしょうって、絶対思ってほしくないっていうことが、この、今回のやつで伝わってほしいです、
ね。本当にもう、それはね、思うね。
これ1個作るだけだったら何十万だよみたいな。
そう。もうハンドルにこうペロッてつける、なんかプラスチックのバンドでなんかを固定しますみたいなね。なんかブラケットみたいな、ね、よくね、安く、なんか見えるけど、はい、あれ作んの何百万かかるのみたいな感じ。
本当そうですよね。
下手したら1000万とかかるやつとかね、平気で出てくるんで。大変なんだ。まあ、我が社はそこをなんとかね、壁を越えようとして、今、社内で取り組んでる最中なので。はい。
はい。
詳細は。 秘密ですが。
っ困ったら相談させて。金型に困ったら。
金型。いや、金型、そうですね。うちは今、頑張っていろいろやってますね。
やってるね。金型高い問題は、本当に、このちっちゃい会社だ、もしくはちっちゃい市場でおいては、乗り越えないといけない問題ですね。
はい。で、まあ、いろいろ、こちらからいろいろ質問させていただいたんですけど、それじゃあフェアじゃないと思うんで、何か、寺山さんから弊社に聞きたいこととか、何でもいいですよ。大体が答えますよ。
そうですね。いや、なんか製品の企画とか持ってきたかったんですけど、なかなか難しいですよね。新しいアイデアってっていうのは、まあ、最初も話してたんですけど。
そうですよね。企画は難しいですよね。はい、だから、大部分のお客さんを取ろうと思ったら絶対大きな会社と被るん で、うん、でちょっと外すといきなりニッチになってくるっていうのがこの業界の、うん、まあ構図なので、
そもそも自転車のハードウェアって、うん、そのなんだ自転車ってその趣味のものなので、それを操作すること自体も、
うん、
なんだろう、機材に自分が合わせていくことも楽しみの一つみたいなところがあるんで、うんうんね、それを便利にしちゃうのがいいことなのかみたいなところもあるので、うん、みんなが困ってることだったら解決するのはいいと思うんですけどね。
そうですね、確かに難しい問題ですね。
まあでもバランスですよね、本当に。まあ弊社なんて特にあれですけど、基本的には作りたいもの作って、でこれぐらい原価がかかったからこれぐらい利益乗せないとねみたいな、
うん、
本当にプロダクトアウトっていう感じでは作ってるんですけど、うん、ただその作りたいものを作るっていう根源は実際サイクリストが困ってるから作りたいものになるんですよね、
うん、
っていうところで、そこってすごくセンスが必要で、
うん
うん、そのセンスに、かかってるという、そう、ね、うちの製品
と一回作っちゃうとなかなかそれを大きくこうなんかイノベーションを起こすようなアイデアってなかなか出しづらいのかなと思ってて、今フレックス3ローラー毎日使ってるんですけど、あれをなんどう改善するのかとか、もうあれでもう完成されてるので、で壊れる要素もないというか、すごい頑丈にしっかりできてるんで、
そう、まあ、改良ってあんまりなかなかね、そのお客さんが使ってていろんな問題点が起こったところは当然改良をね、はい、していくっていう小さな改良はあるかもしれないですけどね、なんか大きなものっていうのはなかなかね、企画した段階で潰してるので、できないかもしれないですね。まあ、そういう意味だとなんかもうちょっと新しい商品を全く違う切り口で作っていった方がいいかなとは本当思いますよね。まあ、うちなんかはまあローラー以外のものもどんどんやってるのであれですけどね、
今フレックスを想像してて、本当思いつきなんですけど、あれのこうフロントフォークが触れる軸って一番地面に近いところにあるじゃないですか、そこ検討されてるとは当然思うんですけど、実装の場合ってもうちょっと上の部分なのかなと思ってて、でこうタイヤもこう左右に触れるじゃないですか、走ると。
なんで折れるところは支えてるのは下なんですけど、はいはい、結局こう曲がってる、そのなんだろう、曲がった後のこの中心っていうんですかね、
はいはい、
はあっち行ったりこっち行ったりしてるんですよね。
そういうことか、
うん、
もうちょっと上のところに
中心点が、そうそう、中心があるんでね、それも計算して作ってあるっていうところですよね、うん、まあそうローラーはもうやることないね。
まあ結局そのダイレクトドライブとかになっちゃうと、はいはい、まあ皆さん同じものになってはいるので、そこはそこに勝負を仕掛けるのはなかなか難しいところではあるっていうのは、まあありますよね。
そうそう、
まあ、真似されたりはしないんですか？
あんま真似されないですね、なんかね。まあ、
まあでもそれこそ、なんつってんですか、うちの戦略は、ニッチと売れるものの、すごい微妙なラインというか、いうところだと思ってて。
そう
ね、で、まあ正直言えば、多分真似するほどすごい利益が出るわけでもない。
そう、真似したらそんなんじゃない。
まあこの業界みんなそうかもしれないんですけど。
なんで、そうそうそう、うちなんてすごく規模の小さい会社ですから、そこら辺を そこら辺がすごく、なんていうんですか、
うん、
バランスがいい、
うん。バランスいいのか、もうずっと悪いままなのか分かんないけど。
固定ローラーとしてはあれ以上いいものはないと思うんですよね。
まあ、そう、なんかね、そう、結局、まあ、うちのスタンスとしては、なんか、いいなと思っ、こんなものが欲しいなと思った時に、タシさんがやってたら、そっち買ってくれ、それ買えばいいじゃないっていうスタンスでいるので、なんか戦いを挑むこともないし、タシさんが提供してるんだったら、まあお客さんがそれを買うならそれで幸せになるんだったら、そうしてもらった方がいいかなっていうところで、まあタシさんがやってないことを誰もやらないんだったらやるかっていう、ある程度、この企画の、なんだろう、優先順位っていうのも、あるので、
うん、
まあ、大事に社会性というか、うん、これを作ったらそのお客さん、まあ、人のためになるかならないか、
うん、
これならない、例えば自社の売り上げを上げるためにこう他社の真似を、例えば、まあ、分かりやすいところで言うとビッグプーリーなんかは最初にセラミックスピードさんかな、最初にやったの、うん、ね、やってそれをまあモノマネして作れば売れるよねっていう。それは他社の、なんか、自社メインの考えとかっていうのは基本的にやらない。
うん
うん、まあそういうのも。なんでだからね、まあ、まずはお客さんが幸せになることが第一ですねっていうとこと、うん、まああとは、その、次に、まあ、といって、その経済的に利益が出ないとうちもできないので、それをジャッジしますよと。うん、まあこういった何個か実はあって、それをクリア、した企画が一応基本的には通るっていうところなんですけど、まあ思いつきの中でそういうのは一応ジャッジしていくところではあるかなと。だから大体うちの製品ってなんだろう、変なのが多いっていうのは出てくるかなっていうところでしょうね。
自転車のその後方から近づく車の状況をこうレーダーで知らせるやつとかもあるじゃないですか。あれはどういう経緯で取り扱う？
あれは、だから、うちで言うと、まあ、問屋業っていうところになるんですけど、はい、うん、うちも、このビジネス的には、自社製品と、まあ、あとは、今、マージンさんがよくやってる、うん、IR さんのタイヤもやってますけど、ちょっとだけ。まあ、うちの流通網というか、自社取引してるとか、700店舗以上あるので、うん、まあ、その、流通網を使って、
うん、
まあ、お客さんのためになれるものが海外にあるならば、うん、日本に入れて、
うん、
まあ、供給していきましょうっていうスタンスではあるんで、
う
ん、
そうですね、
うん、まあ、ライトなんかはね、本当に役に立つ面白い、はい、本当に安全に関わるものなので、これは本当にやっていこうっていう話で、
うんうん、
やってます。まあ、パワーメーターも使いまだまだ普及、まあだいぶ普及はしてますけど、うん、もっとこのレース以外の人にも使ってもらうと、
うん、
遠くに行けたり、
うん、
自分の体力をしっかり把握して、自転サイクリング楽しくできるので、うん、まあそういう切り口で、入れてて、何でもかんでもなんか売れるから入れるっていうのはほぼやってなくて、
うん、
何かこう目的があって入れていく感じですよね。
うん、そうですね、うん。まあなんか言ってしまえば、製品自体はコピーなんですよ。
うん、
パワーメーターもそうですし、うん、レーダーライトもそうなんですけど、うん、でも弊社としての思いとしては、そのパワーメーターも安いからいいんですよっていう話じゃなくて、
うん、
安くなることによっていろんな人が手に入る幅が広がることで、
うん、
楽しみ方がその人にもっと広がりますよねっていうところを、うんうん、まあ紹介、うちのウェブサイトにも書かせていただいてるんですけど、
うん、
まあ、そういう思いとかがあった上で、
うん、
作って、ね、取り扱ってるっていうのはあるので、
まあ、実際安いパワーメーターでも昔から精度は悪くないと思うんですよね。
そう、まあ、使うその人のあれにもよるんですけど、うん、まあ、普通の一般の人がっていう意味だとは悪くはないですよね。うん
う
ん、なんで、まあ、伝え方っていうんですかね、まあ、安いよ買ってよっていう伝え方をするか、いろんな使い方あるからいろんな人に使ってもらいたいっていうのか、どっちか、まあ、売るという行為は同じなのかもしれないですけど、やっぱりそういう、なんだろう、売り方というよりは、我々のこの思いというものを乗せて売っていくっていうのは、まあ、絶対やっていかないといけないなっていうのはありますよね。
そうですね。
それは強く我々の行動の指標としては、 まあ、あるかなっていうところですね。
うんうん、まあ、そういった意味では、そういう思いとかは別に、なんていうんですか、メーカー本体の、本社のメーカーから伝えられてることじゃなくて、もうこっちが独自にやって、独自にプロモーションしてるっていう感じです。
そうそうそう。はい、勝手にやってるんです。勝手にやってる感じ。
まあ、それをそうですね。はい、使ってどうなりたいかとか、どうしていきたいかっていう思いは、はい、ね、うん、その製品が持ってる本来のものとはまた違うところにあったりするかもしれないですからね。はい、
なんで、まあ、なんで、うちが取り扱うとしても、まあ、まあ、何取り扱うにしても、その、まあ、こんな問屋さんがあるかどうか知らないですけど、ただメーカーから言われたものを、ただメーカーのやつを書いて、売れるのを待つっていうことは、まあ、基本的には。しないんじゃないかな、うん、今後もっていう気はしますね。うん、まあ、もちろんメーカー、まあ、例えば今扱ってるマージンさんとか新製品がどんどん出てくるので、うん、まあ、その中で取り扱わないっていうのは、まあ、うちの基準の中でいろいろ決めてやってるわけですけど、はいはい、まあ、うん、そこで、まあ、あちらとすれば売れればいいっていうところがある中で、うん、まあ、我々としてはその思いにちゃんと、
うんう
ん、そう、まあ、我々の中で思いがちゃんと分かるもの、思いが作れるものを、うんうん、まあ、扱うみたいなイメージで、う
ん、まあ、お客さんのためになればね、まあ、やつだったら売るけど、はい、あんまりならないんだったらやめとこうか別にうちがやることじゃないよねっていうのは
ありますね、
あるかなとは思いますよね、うん、
まあ、オルタロックとかもその辺の思いがあって作ったものなのでね、
そう、この辺もね、
うん、やっぱ盗難が減ってって、まあ、最終的にはね、オルタロックがあってもなくても、あの、自転車を盗むこと自体が、もうリスクが高いからやめようよっていう人が増えて、盗難の件数自体が下がって、安心して乗れる環境になればそれでいいと思うんですけど。
まあ、むしろ売れなくなることの方がいい。
そのきっかけとして、でも、ね、自宅、例えば住居侵入、空き巣みたいな、なんですかね、犯罪っていうのは、自転車の盗難に比べれば圧倒的に少ないんですよね。で、検挙率もものすごい高いんですよね。8割ぐらいなんですね。でもなんで、多分皆さんでも家の鍵はしてくると思うんですよ。空き巣少ないから鍵しなくてもいいやって思う人はほとんどいなくて、鍵すると思うんですよね。でも そういう、で、ピッキングの被害っていうのはほぼゼロ件らしいんですよ。ピッキングもできない鍵にみんななっちゃってるから。そういうふうな、ピッキングしても時間かかるよね、リスク高いよねって言って、やろうとする人が減っていく。
うん、
で、みんなが当たり前に鍵をするって、そういう環境がそうやって犯罪を減らしていくような土壌になるのかなと思うので、自転車もやっぱりそうなっていくべきなのかなというのを思って
ます。そうですね。
なるほどね。まあ確かに。そうですね。やっぱりオルターロックみんなついてるわって思ってくれればね、
まあ、そうですね、まあ、オルターロックに限らず、まあ、こういう類のものを盗んだら追跡されて捕まっちゃう確率高いよねとか、あのアラームが鳴るから、まあ、触んない方がいいよね、
触るとやばそうだな、
まずそこですよね。
そうですね、
はい、
なるほど、
そうなるね。いや、なるとね、
いや、それこそその思いをもうどこかに書かれてるかもしれないですけど、はい、それの思いがもっと表にどんどん出て浸透してくると、本当にあれですね、あのすごく広がりのある、
そうですね、はい、使っててそういうことをこう感じていただいている方には、あの SNS とかでも発信していただきたいなっていうのは思いますね。
うーん、これを聞いてる皆さんはもうしっかりこれで洗脳されたと思うんでぜひね、
はい、
購入していただければなと。
はい。
いや、本当に保険についてたらいいな。保険入ったらなんかハードついてくるみたいなのがあったらすごい入りやすいな。
はい。ということで、結構長く収録してしまったんで、
うん、はい、
まだまだ喋りたいこといっぱいあるんですけど、
うん、
まあ、今日は これまでにということで、ちょっとまた何か機会がありましたら、はい、ちょっと別の話も、
ね、
含めていろいろさせていただければと。
うん、はい。
はい。
はい。いや、今日はね、初めての、メーカーさんゲスト。
まあ、メーカー、まあ、製造業といえば、まあ、あれですけど、ね、社長会がありましたけど。
ああ、
メーカーではないか。
そうね。
メーカーではないですね。
うん、メーカーさんゲスト、
そうです、初めてなんで。
まあ、ちょっと。業界のメーカー
ね、
ということで。
面白いかったんで、ぜひね、はい、また、メーカーの方来てもらってっていうのも、 面白いかもしれない
ですね。座談会しつつ、ね、あとはキャラのコラボをする
そうね、キャラのコラボは必要かもしれないね。
はい、
うん、はい、
ということで、最後に案内です。グロータックのポッドキャストではご意見ご感想話題のリクエストなどを募集しております。ツイッターにカタカナでハッシュタググロポをつけて投稿、もしくはグロータック公式アカウントのグログロくんまで DM やメンションなどでご連絡ください。以上、グロータックのポッドキャストでした。さよなら。
はい、さよなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。